こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フローラ図鑑植物の世界は、スミソニアン協会と旧王立植物園の監修による植物の構造、多様性、営みを視覚的に学ぶ大型の植物学入門図鑑である。日本語版は植物学者の塚谷雄一が監修している。植物を個別の名前から検索する野外用図鑑ではなく、植物界根茎と枝葉花、樹脂と果実、植物の科という7つの主題から植物そのものの仕組みを読み解く構成をとる写真精密なスケッチ。博物画を合わせて1500点以上収録し、形態の細部と機能のつながりを見せる点が特徴である。専門用語を必要以上に前面へ出さず、科学的説明と植物をめぐる芸術、園芸、人間文化との関係を平地するため、植物学の基礎を視覚から理解したい読者に適した一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、7つの主題で植物を部位と系統の両面から捉える。本書の基本設計は、植物を花だけで代表させず、全体から部位、さらに分類用のまとまりへと視点を移すところにある。まず植物界の多様性を概観し、その後に根茎と枝葉、花、樹脂と果実を扱う。これにより、植物体は干渉対象となる花だけで成り立つのではなく、地中で吸水や固定を担う根、体を支え、物質を運ぶ茎、光合成と蒸散に関わる葉、生殖に関わる花、次世代へつながる種子と果実の連携として理解できる。最後に植物の科を置くことで、形の観察を分類と進化の見方へ接続している。各部位を独立した知識として暗記するのでなく、ある形がどの機能に関わるかを考えられる構成である。植物を見た際に色や名前だけでなく、葉脈、枝分かれ、花の構、果実の作りへ注意を向ける基盤を作る。植物園や庭園を訪れる際にも観察の順序を与える役割を果たす。次に写真と博物画を併用し、拡大観察を科学で理解へ結びつける。本書の解説特徴は、大判の写真だけに頼らず、スケッチや博物画を組み合わせて植物の形態を示す視覚編集にある。写真は質感、色彩、立体感、周囲との関係を伝えるのに優れる一方、複雑な構造の要点を一度に読み取るには限界がある。これに対し、精密画や図解は、器官の輪郭、反復する構造、観察すべき細部を整理して見せられる。本書はこの2つの表現の長所を併置することで、植物の美しさを鑑賞する視線と、なぜその形なのかを問う視線を往復させる。根から葉先まで部位を拡大して示すため、日常的には見逃しがちな形の際も認識しやすい。1500点以上の図版は、情報を装飾するためではなく、言葉だけでは理解しにくい形と機能の関係を補うための中核である。図を眺めて終えるのではなく、実物を前にして対応する構造を探す読み方に向く。さらに、根、葉を生存を支える連結した器官として理解する。花や果実の華やかさに比べ、根茎葉は見過ごされやすい。しかし本書の部位別構成は、これらが植物の生存を支える相互依存的な器官であることを明確にする。根は植物体を地面に固定するだけでなく、水や無機養分を取り込む起点となる。茎と枝は体を空間へ広げ、葉や花を適切な位置に配置しながら植物体内の輸送を支える。葉は光を受けて光合成を行い、水分の移動にも関わる。したがって葉の大きさや並び、枝分かれの仕方、根の広がりは単なる見た目の違いではなく、それぞれの環境で資源を得て生きるための形態と読める。本書は部位のディテールを豊富な図版で示し、機能を抽象的に説明するだけで終わらせない。この見方を得ると、庭の草木や街路樹も花木以外を含めて観察対象になる。季節による姿の変化を植物体が維持され繁殖へ至る過程として考える入り口にもなる。そして花樹に、果実から植物の繁殖と分散の仕組みを読み解く。花樹脂、果実の章は植物の生活感を繁殖の側面から理解するための中心となる。花は色や香りによって注目されやすいが、植物にとっては生殖に関わる器官である。形配置構造の多様さは、受粉をめぐる働きと切り離して考えられない。受粉後に形成される斜視は次世代の植物の出発点であり、果実は斜視を包み、保護や散布に関わる。食用になる果実という人間側の見方だけではなく、植物が種なしをどのように残し移動させるかという観点を加えることで、身近な果実の意味も変わる。本書は花から果実までを別々の美しい対象として扱うのではなく、連続する生命過程として見る助けとなる。花の形を観察して生殖器官としての役割を考え、果実を見て内部の種子や分散の可能性へ目を向ける読み方ができる。園芸食、季節の自然観察に関心がある読者にとって、植物の増え方を具体的に理解する土台になる。最後に、植物学を芸術、園芸、人間文化に接続するビジュアル科学書。本書は科学図鑑であると同時に、植物を表現してきた視覚文化にも触れる。博物画を収録し、 日本の絵画や植物を題材にした版画も紹介することで、植物が研究対象であるだけでなく、長く観察記録、鑑賞されてきた存在であることを示す。これは科学的説明を明的な印象で置き換える試みではない。むしろ、正確に形を見分け記録しようとする姿勢が、植物学とボタニカルアートの双方にあることを理解させる。さらに植物は園芸食景観暮らしと密接に結びつくため、器官の機能や分類の知識は生活から遠いものではない。本書は専門的な議論を深く掘り下げる研究書ではないが、専門用語を抑えた説明と豊かな図版により、科学への入り口を広く開く。植物名を即座に同定する実用図鑑とは目的が異なり、植物を見る行為そのものの解像度を高める点に価値がある。知識造形文化を一冊の中で横断できることが本書の独自性である。結論として、本書は植物の名前を手早く調べたい人よりも、植物がどのような体の作りを持ち、どのように生き増え多様化しているのかを視覚的に理解したい人に向く。植物学の初学者、園芸や自然観察を楽しむ人、植物園や博物館をより深く味わいたい人、美術としての博物館に関心を持つ人にも有用である。根茎、葉、花寿司、果実を機能の連鎖として捉えられるようになるため、身近な植物を見る際の観察点が増える。大判で400絵を超えるため、携帯性には乏しく、野外で種名を同定するためのフィールドガイドの代わりにはならない。また余白を生かした図版中心の編集を情報密度の低さと感じる読者もいるだろう。しかし、その大きさは写真、図解、博物画を十分なスケールで見せるという目的と結びついている。同種の図鑑には種の識別を主眼中とするものや、専門的な体系を重視するものが多い。その中で本社は、国際的な研究植物園機関の監修、1500点以上の図版科学と視覚芸術の平地によって、植物の構造と多様性を総合的に見せる。植物を美しい景観から生きた仕組みを持つ存在へと捉え直すための机上でじっくり読む図鑑である。ご支援いただける場合は、スミソニアン協会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。